いや、あ、久しぶりにこのポテトの匂いを
食べて、どうぞ見たいです。
ああ、マックの味がする。
独特の油の匂いが。
独特な。冷めるとまたね。
独特のね。
独特の。
趣がありますよ、
ね。趣と言ったけど、まずさと思って。
青春の味ですよね。
青春の味ですね。安さにかまけて食いまくる100円マックとか。はい、というわけでラジオビューただですということで、今日は、5月の20日かなになりますけれども、いつも僕たちの児童館と呼ばれている地方センターに、佐々木圭司さん来てい
ただいて、はい、よろしくお願いします。佐々木圭司です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
はい、佐々木さんという前にやったのいつぐらい？
一番新しいのでな、
イベントが新しかったかな。イベントが多分
イベントですよね。
うん、うん、それ以来
ちょっといろいろやってるのはどれが
あったのか。その後ちょっと合ってるけど、それは後で話すことになるかもしれないですね。
あ、そうですね。そうです。
ちょっと合ってますね。
ちょっと合ってますね。はいはいはい、
っていう感じですけども、
はい、
今部屋に3人いるんですけど、
そうです、ね、
みんな三者三様にもうなんか憔悴しきってるみたいな。
憔悴しきってる。みんなそれぞれの予定がね、
きっちりだったみたいな感じですけども、どうでした？
僕は
きょう
ここにまあ3人いて、もう行っちゃいますけど、まあ今日ゲスト さんがいるんですよ。
ゲストいますね。で、ゲスト静かにお茶を飲んで
る、非常に行儀よく、
あ、すいません、お茶を振る舞って
くださってるゲストさんを
ほっといて
ちょっと僕話したいことがあるんですよ。
どうぞ
僕ね、
休憩タイムということで、
突然の
カミングアウト、
はい、チンチンの具合が悪くなりました。
あらあら、
マジで。
それ結構、まあ、笑い事じゃないですね。
笑い事じゃないでしょ。
どう、ね、だから先っちょが取れたとか、ね、
レジが取れたロケットパンチが見つからないみたいな、
あらよみたいな、
うん、じゃあ突然なんか、はい、チンチンが痛くなって、
あらあら、
嘘だと思って。
結構嘘ではないでしょ。もう結構怖いですね。
嘘じゃなかったんですよ、で、
全体的に痛いみたいな、まあ、
ちょっとね、先端あたりが痛いんです
よ。あ、先端怖いですね。
怖いですね。何かを痛めた覚えもないし、
はい、
まあまあ大人がチンチン痛いって言ったらもう一個、あとあれじゃないですか。
あれが
ある。あれの方じゃないですか。でも、あれになるようなこともないんですよ。
あ、そうですか。そんなやましいことはない。
ないんです。俺はもう無実だと。
潔白だと。
ただ、
それでも僕は
やってないけど、チンチンが痛いのは事実なので、
それ怖いですね。
行ったんですよ、医者を探して、そういうところに。
原因わかんないの、
怖い。わかんないんで。で、一個行ったら、潰れてて。
なんすか、近所が潰れ。
その、
泌尿器科です。
泌尿器科が。
うん。
だから、その近くにもう一個あって、ちょうど今の時間帯やってるし、そこ行ってみようと思って行ったんですよ。で、そういういろんなもの書いて、おもしみたいなの。で、呼ばれて行ったら、そこ、じゃあ入ってって、匂いそこ行ってって言って、入っていたのが、もうね、一言で言うと闇医者みたいなじいさんがいたんです。関西弁で、つるっぱげで、すげえ部屋汚いところに。
マジで。
関西弁
で。泌尿器から汚いの嫌だね。
嫌でしょ。
嫌だね。
今日どうしたんやって。いや、じいさんちょっとこういうことで。で、そんな何かした記憶はないんですけど、もしかしたら性病じゃないやつ。性病かどうか決めたら、それはわしの仕事や。
まあ、そういうこ
と。黙っとれと。
黙っとれと。わしが決めると
。
俺が起きてた。
そこでもガツンってやられちゃった。はい。
完全にマウンティング。
マウンティングされて。
アイガンさん、
ロード。ベッド乗って。
はい。
いや、もうズボン下ろして。
はい。
でもパンツ脱いで。
って
言って。お前、なんか楽しいことしたんか。
してね。したの、
俺
は。
俺もパンツ下ろしてベッドで。
一番人間的に弱い
状態。弱い状態で闇医者にチンチン触られながら、お前、なんか楽しいことしたんか。いや、したいっす。ね、したいっす。僕はもう本当にしたいっす。いつから痛いんや。なんかこういう症状とかあるんかって、いや分からんのかお前、お前の心配やろ。
分かんねえから来たんだろ。
分かんねえから来てんだよ。なんで俺チンポで怒らなきゃいけないんだよと思って。
はい、
そう。でもまあちょっと検査をするから、
はい、
あの がまた1週間後ぐらいに来ると、
あ、まあ、
来いと言われて、とりあえずこれを飲めって言って渡されて、
うんうん、
でとりあえずこれ飲んでお前おとなしくしとれって言う、俺暴れてないから
別にね、うん、暴れた結果こうだったわけ
じゃない、ね、じゃないから、
で別に俺はミミズに署名もかけてない
かけてないし何かね、うん、すごくその性に奔放な人と何かしたってわけでもないし、もうそれ自覚があるんだったら、うん、俺はもう事実を飲み込みますよ。
そうですね、
事実と
実はこういうことがありまして、
その事実と抗生物質を俺は黙って
飲み込むごっくんと、
ごっくんと、うん、でちょうどその1週間経ったのがつい最近なんですよ。
ああそう
なんだ。行ったんですよ、
うん、
検査の結果が出て、うん、何なんだと、うん、そしたらそのまた闇医者が
闇
医者じゃないんですけどね、
どう見ても闇
医者、どう見ても闇医者が
まあ闇医者かっこ改めブラックジャック先生、
ブラックジャック先生がそうスキンヘッドの関西弁のじいさんって言われ
はい、
そしたら
ドクターキリコが、
はいはい、こう持っててその検査表みたいなのを、う
ん、
まず性病じゃないと。
あ
でそこでも勝訴ですよ。
勝訴ですよ。無罪やったんだみたいな。や
った。ただ、うん、なんか雑菌出てると。
なんか雑菌入った。
そう。ほっといて、うん、チンチンから雑菌出ることってないでしょ。
そう、ね。
みんな出てないでしょ、チンチンから。
雑菌どうですか、ね、
出てない。出てないから元気に暮らしてるわけでしょ。
まあそうですけど、あれですよね、意外にこのセンシティブなものだから、
そうそうそう。
そういうことはあり得るんじゃない
ですか。そうですね。で、いろいろこう話をしてったら、
うん、
多分、
うん、
座りっぱなしなのはいけないって言われたんですよ。
ああ、そうなの。
で僕は普段ずっと座りっぱなしで、ちょうど
このあれでしょ、あの佐々木さんが伝説の巨根で座ってるところ床に吸っちゃうぐらいだから、そっから雑菌
が入ってきたいっていう。
そういうこと？
そういうことではなく、
違うんだ。
椅子に座ってるとちょうどこの玉と肛門の間に、
うん。うんうん、
こう音から分かるんですけど、
はいはいはい、巻き込むみたいな、
残尿あった時に押すとこあるでしょ、グッて
戸当たり
戸当たり的なところ
あそこちょっとしょうもないのこっから私、はいはい、
あそこ圧迫し続けると血行が悪くなって、
あ、
なんか腫れたりその雑菌がね、うん、入っちゃったりすることがあるんですって。
なるほどなるほど。
でさらに、
うん、
僕あの家にいる時も、うん、大体座椅子とかに座ってるんですけど、はい、癖で、
うん、
まあ、あぐらをこう書くじゃないですか。
書きますね、
はい、であぐらのかかとをちょうど戸当たりの部分にグッて押し込む姿勢で座ってることが多いんですよ。
なるほど。そこでこうなんていうか固定して
る、固定してて圧迫し続けてるんですよ。
ああ、それが良くない。
そうそうそう、僕のその今回の、はい、あのチンポのトラブル6000円だったんですけど
チンポのトラブル6000円、モリモリさんが、
そうモリモリさんこれね生活習慣病なんですよね。
ああ、いや、それは座る何かを変える、姿勢を変えるみたいな。
そうそうそう。だから例えば
それか、座るときいつもスケベにするする間にこう圧迫されない、
圧迫されないように。だからあの丸い座布団使うとか、
はいはいはい、
まあ、たまに
ドーナツ状、
そうそうそう、たまに立ち上がるとか、
うん、
何かそういうなんかケアをしないとそういう風になっちゃうから気をつけてねって、特に座りっぱなしの仕事とかやってる人は気をつけなきゃダメだよ、
うん、なるほどなるほど、
まあそんな優しい言い方じゃなくてですけど、気をつけよっていう関西弁ですっていうのがあって、
はい、
まあ僕まだ今闘病中なんですけど、
闘病中まだ痛いの？
あのやっぱりね、あの闇医者のくれた薬飲んでちょっとよくは
ちょっと
ちょっとよくなってきてるけど、まだ若干の違和感がね、
なるほど、
そうそう闘病中ですっていう話をね、どうしても今日、俺はビューグレでしよう。
いやいや、これはね、意外にこれ気づかずに圧迫してる人がいるかもしれないし、
意外にみんな圧迫してる
それは良くないぞ。
良くないぞっていう。
あ、女性とかは、その逆にその何ですか、ちょっと、まあ、汚い話ずっとしてるからいいと思うけど、はいはい、いわゆるさ、男性よりもさ、ボーダーレスなわけじゃない。
はいはいはい。
だからその、なんつうの、ある種の雑菌が入りやすいみたいなことは聞いたことがあるんだけど、
前
も、
はいはい、
そういうことかなと思ったら違うんだね。
違う。
労働の圧迫なんだね。
違うんですよ。
はいはい。
だからその、
はい、
雑菌がまあ、だから血行が悪くなって殺されにくくなっちゃう。
ああ、なるほどね。ああ、なるほど。そういうことなんだ。
ただまあ、その最初の、なぜ雑菌が入ったかについては、まあ、次回のお楽しみということで。
そう
ですね。何かあったのか。
全然誰もさ引っ張れない
から。引きが弱いっていう。
めっちゃ弱い。
俺のチンチンの話ゼロに。ゼロの引きが弱すぎるっていう。
もしかしたらその次会った時はもうその闇医者に改造されて鉄道みたいな状態。機械だから。そうそう。いや、そっちの鉄道がいいみたいな。可能性もありますけど。
ありますけどもね。
はい、
まあそんなですか。
はい、
あとはあの まあ、今日の話なんですけど
長いフリートークになってますけど大丈夫ですか、
ね、大丈夫ですかね、はい、大丈夫ですか、やめた方がいいんじゃないですか。
いやいや僕は出て
全然大丈夫ですから、うん、すぐで、あの僕は今日、うん、5年中ミュシャ展を、
あ、やってんだ、ね、
今新国立美術館でやって
る、新国立か、
うん、ちょっと見てこようと思います。
六本木の、
六本木の、そうです、あのスラブジョージ市っていう大作が全部初めて公開されると思って、
ああそうなんだ、
ちょっと見に行こうと思って、うん、すげー混んでるんですよ
でしょうね、
めっちゃ混んでて
土日のしかもある場所で、
場所 で、
でミシャでそれなり引きがあって、
引きがあって6月5日でそろそろ終わっちゃうんで、
ああそうなんだ
で、まあそれについての細かい話はしないんですけど、うん、
はい、まあそれはなんか美術館ガイドとか見てね、
見てね、はい、やってくれればいいんですけど、はい、ちょっとそのいろんなこう、例えば2人組で来たりした人とかってちょっとコソコソっと話したりするじゃないですか、絵見て、
ああ全然あるじゃないですか。
その中でちょっと面白かった言葉がいくつかあるので、はい、それだけちょっと、
ああそうなんですか。
スラブジョージ史って、まあ、そのスラブ民族の歴史みたいなのをバーって書いてるんですけど、
ああ そ, うです、ね、
それ見てた多分女の子が連れてこられたんでしょうね、ああ男に、ああ男はいろんなこと説明してるんでしょう、
ああ、はい、
スラブ超好きなんだねそういうことミュシャってそういうことで書いたのって
、いやいや多分彼女はあの彼のアピールをある意味非常にこう端的に、
端的に、そう、究極言うと、そうですね、ミュシャってスラブ超好きって
超好き彼女にとって必要な情報はスラブ超好きだけだった
っていうことですよね。あともう一個面白かったのが、はい、そのバーって、まあ、いろんなやるじゃないですか、うん、天才かよ、天才だよ
だからみんな来てんだよ
スラブの感想だ
と、ね、いいじゃないですか、
ミュシャの意味って天才かよ
なるほどなるほど
っていうのがちょっと面白かったなって
なるほどね
っていう話、
そこを佐々木さんは切り取って、
切り取って、
はい、
他の中なかったチンパンジー
は土曜美術館的な、
そう
そうそうそう、ご宅よりも面白かった、天才かよ と
天才かよと
スラブ超好き
だよ、ミシャってスラブ超好きなんだ
まあある意味、ま、間違ってない、
間違ってないけどそこだけで固めちゃっていいのかっていう
非常に分かりやすい、
分かりやすい、
おはスタ並みに分かりやすくしたミシャで、
ミシャ戦みたいなっていう感じ、
あなるほどな。
佐田さんの方は何かありますか、大丈夫ですか、チンチンのトラブルとか
チンチンのトラブルはないです、
ないです、
とりあえず肛門の方もないです、
ない
だからどうですかね、先に、ね、放送予定のことを考えるとちょっと挟むとすると、俺も今日ダッシュですいません、ね、あの5分刻みでみんな少しずつ遅刻してくる感じだったんですけど、はい、その前までにいくつかそのなんですか、あその新国立みたいに、はいはいはい、あれじゃないですけど、メジャーのあれじゃないですけど、いくつかのギャラリーを午前中ちょっとはしごしてですね、
お
でその最後に、まあ、あの行ったのはこれだったんですよ、あの小野光生漫画漬けの少年時代っていう、
ビューグルでも何回か告知
しました、ね、告知してですね、
はいはいはい、
まあ、今度あの小野ちゃんこと小野光生さんがですね、
はいってなかなか言いづらいんですけど
小野光生先生が、はい、言葉座、まあ、あの結構海外漫画、
はい、
コミックについての、本はたくさん著書、古著書、あと映画とかね、
はい、
そういうのもありますし、あと手塚さんとかこうそういう作家にスポットしたものは結構ありますけども、あの日本漫画割とワイドレンジで書いた本が今度出るんで、
なるほど、
長編漫画の先駆者たちっていうのが、出版記念の今展示をやってるんだけど、本の方が遅れて出るっていう、いうまあ感じでですね、5月の27かな、まあ、とりあえず5月末に出るんですよ、
はい、う
ん、それで、今回ですね、松下一夫と週刊小国民っていう特集でですね、ちょっとミニシンポジウムがあって、
はい、
それに顔を出して、まあいろいろ楽しいお話を聞いて、で、ジジイの話が長かったんで、まあ遅刻してしまったという感じなんですけど、はい。まあ、あの、いわゆる朝日新聞系の、まあその、週刊朝日とか、朝日グラフなんか有名だと思うんですけど、
はい、
が、その戦時下に出していた、その、週刊諸国民ってものに、まあ、あの、連載された長編漫画。当時として破格に長い長編漫画100回近いのかな、
はいはい、
あったあの冒険活劇の話、これが面白いのはこの結構戦前からその敗戦、あの戦後にかけてずっと戦時中もこの刊行され続けてたという結構軽有な連載漫画ですね、
はいはいはい、
それとその歴史と照らし合わせてこういろいろ語るという非常に面白い話なんですけど、 多分そのあたりの話もですね、もともとはその80年代に書かれた奇想天外っていう SF 雑誌があったんですけど、はい、その連載を大量に増補して書かれたものになってますんで、まあ、ちょっとお話聞いただけでも非常に面白いで、なおかつその後の海外漫画の流れとかにも関係してくる非常に歴史的意義のある話になってますので、もしよければぜひぜひ読んでいただきたいなという話ですね。で、今回のゲストさんがいらしてて、その次に来るゲストさんがまた強力なゲストさんがいらっしゃるんですけど、はい、それの何ですかね、サポート役ですかねみたいな感じで来ていただいた椎名ゆかりさん、
この間、ああはいはいはいはいはい、
4ヶ月音源のチェックを
して、はい、忘れてかかったなチェックな
何かかったんだと思ったら別にカットはなかった4ヶ月ただ待ってた寝かしてただけっていうまああったんですけど、まあ、佐々木さんにはぜひくれぐれもよろしくという話です。
ああもう
椎名さんもいらしてる、椎名さんの新刊が出てんで、ちょっとそれを持ってこようと思ったんですけど、例によって出るときバタバタしてたんで本入れ忘れちゃったんですけど、これ英語版だけなぜか入れててですね、僕は非常にその青年時代に影響を受けた本で、ビッグガイってザ・ビッグガイっていう漫画で、はい、90年代に出た漫画なんですけど、うん、ジェフ・ダローとフランク・ミラーっていう、
まあ、フランク・ミラー、
フランク・ミラー、はい、ダークナイト・リターンズの作者でおなじみのフランク・ミラーが書いたビッグガイなんですけど、アーティストがジェフ・ダローって人で、まあ、映画すごいんですよ、とにかく。ちょっと見て
みましょう。ちょっと見てみまし
ょう。はい。今、ゲストさんと、ずっと黙らされてるゲストさんと佐々木さんが見てますけどですね。
おー、すごいっすね。書き込みもすごいし、
はい、
ダイナミックに、英字を使いでも書き込みは凄まじく
ちょっと狂気を感じる。
でこれなんかちょくちょくあれですね、はい、日本語見えますね。
日本語は怪しげな日本語が
怪しげな背景の看板とかに、
はい、
いい眼鏡、
いい
生活とか、
はい、
あとお待ちとか、
お待ち、
あと普通にこれチョコボールって書いてあるけどいいのか
な、いいのかなみたいな、権利的に大丈夫なのかなみたいな、
あとはそうですね、ちょっと、線の数が怪しい感じが。
感じが。一気感じみたいな。
ちょっと
あると。舞台が一応日本なんですね。
そうですよね。
舞台が日本で。で、建物は日本っぽいっていうか、まあ、新宿と秋葉原を足して、なんか2で割らなかったみたいな、ゴミゴミした場地があるんですけど、ね、このジェフ・ダローって人はそもそも日本マニアで、うん、日本漫画も大好きだし、特撮も大好きだし、
はいはいはい、
人なんで、そのなんていうんですかね、自分の好きな要素を大量にぶち込んだものなんですね。
そうですね、なんか他の、うん、嘘日本あるじゃないですか、
はい、
よく出てくる、
はい、
あれよりディティール細かいですよ。
そうそう、ディティールが異常っていう、
異常に細かいですよね。
異常に細かくて非常に日本的なんだけど、でもなんか看板が変みたいな、
ちょっとなんか
ちょっと看板が
変、ちょっと怪しい、でもその感じだけ抜けば、はい、あ、これ日本モデルにしてんだなっていうのが、
はい、分かりますよね。あそこっぽいな。
あそこっぽいな、みたいな。
あの電気街のあそこっぽいぞ、みたいな。新宿のあそこでしょ、これ、みたいな。
いかにもな嘘日本ではない
ではない。
っていうぐらい、ね、リアルな。
かなりリアルな
感じですよね。
そこをゴジラが暴れるっていう内容なんですね。
そうですよね。まあ、見てる感じ。
はい、パシフィックリムでいうところでいうと、マナちゃんがですね、
はいはいはい、
怪獣に追いかけ回されるシーンがありますけど、
はいはい、
あれが全編展開する感じだと思ってください。
はい、
そこに、まあ、日本の開発した、嘘アトム
。
赤いアトムが戦いを挑むんだけど、
いますね。
これはちっとも役に立たないっていうね。でその代わり、その、米軍のね、開発してた、鉄人28号が戦うみたいなゴジラと、
その通りですね、
そのまんまですね。で鉄人28号クラスだからゴジラ規模ででかくないんですよ全然。
はいはい、そうですね、サイズ感でいうと、はい、もう全然、う
ん、はい、本人はそのジャック・カービー的なごっついアイアンマンが描きたかったっていう話はしてたんですけど、で鉄人28号も大好きだからそれ足したって言ってるんですけど、まあ、
サイズ感がね、
うん、そうそう、まあ、せいぜいがハルクバスターぐらいの大きさっていう
ですよね、うん、電車の高さあるかないかぐらい、
ね、うん、ないかぐらい、そうですね、3メートル4メートルぐらいしかないっていう、
そ それがで出てくる怪獣はやっぱりそのゴジラサイズというか
ゴジラサイズ
ビルサイズなんですね。
ビルサイズの巨大なやつが量産型ゴジラをよだれから大量生成してですね、それ全部と戦わなきゃならないっていう。
おお、なるほど、
はい、
ビッグガイ、
ビッグガイっていう非常に素晴らしい
表紙は。さっき多田さんが言ったように二世アトムと鉄人28号っぽいのがいるっていうのもそのまんまです。
そのまんまですね。多分すいません日本版は表紙変わってて、
なるほど、
割と最近出たそのリペイント版っていうのが出たんですけど、
はいはい、
それがベースになってるんで表紙が違うかも。多分なんか空飛んでるビッグガイかなんかだったと思うんですけど、街中をこれ全然アメコミとか興味なくてももう見た目がすごいし、うん、もう内容がもうはちゃめちゃなんで、うん、ぜひぜひ。多分2000いくらくらいかな、割とリーズナブル。ちょっと版のサイズは日本版小さくなってますけど、
あ、はいはい、
すごい面白い作品なんでぜひぜひ読んでほしいなみたいな。
じゃあこれ今、はい、見てる90年代に出たこれが、うん、そのまんま基本的には役がついて出るて、はい、
日本、そうそうそう。でしかもカラーも新しく塗り直したやつ、
あ、
新しい出てで、ね、あと多分ちょっとすみません届いたばかりで読まないままちょっと来ちゃったんで、はい、詳しいことは分かんないんですけど、パッと見た感じだと割と最近、出た去年一昨年ぐらいかな、出たダークホースプレゼンスっていうダークホースが出しているオムニバス形式のなんですかね、雑誌っていうか、
はい、
シリーズがあるんですけど、それに掲載された新しいビッグガイのエピソードみたいなのも、
はい、
追加して収録されてるっていう非常にお得版になってるんで、なんですかこの昔の英語版とか持ってる人もぜひ今度はバーの時に改めて買い直すのをおすすめって感じですかね。
なるほど、
はいはい、
それいつ出るっていうのは。
もう出た出た、
もう出た、
もう出た、
なるほど、
15、16、17、そこら辺に出たんで。
で、役者が
椎名ゆかりさん。
椎名ゆかりさん。
そこら辺も、ちょっと、次回ゲストの回で話は聞いてるんですけど、椎名、
はい、
うん、さん、ああ、いえ、私なんかって、また遠慮し始めて、あんまり話してない。
話してくれって。
話してくれっていう感じになって。でまあちょっとザ・ボーイズって他にもすごい面白いのコミックの話とか、
もうむちゃくちゃな、
むちゃくちゃな
やつ、ぶっ殺しまくるやつ、
ね、ぶっ殺しまくるの僕の大好きでカース・エリスが書いてる本なんですけど、はいはい、ただそこも実は僕ボーイズはちょっとちゃんと読めてなくて、うん、英語版ということなんでちょっと先に伸ばしてあるんで、そこは
なる
ほど、また改めて、
なるほど、
その時椎名さん呼ぶなりなんなりしてちょっと聞きたいな。
じゃあまた4ヶ月後に
4ヶ月後にみたいな感じですかね。
なるほど、
はい、引っ張り引っ張り、めちゃめちゃ引っ張りましたけども、そろそろゲストの登場していただけますか。